さんおはようございます。それでは1分動画から始めていきたいと思います。
こんにちは。今日は癒しのパート3です。聖書には素晴らしい神様の癒しの御業が書かれています。特に新約聖書を見ると多くの癒しを通して救いの業が起こっています。さて、癒しの働きには2つの目的があります。 1. 病気自体の癒しを目的とする場合、マルコの福音書1章29節から30節ではシモンの舅の癒しについて書かれています。癒しを通して人々が病から解放されることはとても素晴らしいことです。私たちはそのことを通して直接主が生きて働いておられることを体験します。しかし福音の中心は人々の救いであり、一番大切なのは永遠の命を受けることです。そのことを覚えていかなければなりません。病気の癒しを通して人々を神に向かせ救いへと導く場合、使徒の働き3章6節から8節、4章4節、ここでは癒しがなされ、それを見ていた人々の思いが変えられ、多くの救いの技が起こりました。癒しが人々の救いのきっかけとなったのです。私たちは癒し自体を求めるとともに、多くの人々の救いのために癒しの働きを用いる必要があります。癒しはリバイバルの働きの中で主が備えてくださった強力な武器の一つだからです。ではまた。
皆さんおはようございます。インターネットの皆さんこんにちは。またこんばんは。私たちの群れのですね、この大きなイベントである、この白馬キャンプはですね、先週、先々週になりますけれども、8月の2日から7日まで、白馬で持たれました。私たちは8月の4日からですね、出かけて行って、8月8日土曜日に帰って無事に帰ってくることができました。このコロナウイルスのですね、本当にこうどんどんこう増えていく、ニュースを聞きながらですね、本当に、このコロナ対策というのを本当にしっかりとしてですね、そしていくっていうのはなかなか例年にない出来事でですね、本当に大変な面もあったかと思うんですけれども、でも本当にこの私たちはですね、この九州にコロナウイルスを持ち帰らないという、その本当に信念というかですね、その強い意志を持ってやり遂げることができたということを本当に感謝しています。そして一人一人のですね、体調も守られているということを心から感謝いたします。今週2週間静かに安静にしててくださいということですから、この1週間はですね、本当にこう疲れすぎないように、やりたいことがあってもセーブしてですね、そして体を休めて体調を整えるということに気をつけていきたいです、したいと思います。それではですね、この御言葉からですね、御言葉に入っていきたいと思います。今日はですね、マタイの福音書の5章の9節、 平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです、というふうに書かれてあります。この昨日ですね、昨日というかですね、私たちはこの昨日終戦記念日という日本において、第二次世界大戦を終戦と呼びますけれども、本当は敗戦ですね、負けましたという、そういうことなんですけれども、本当にその前に広島やそれから長崎に原爆が落とされました。で、本当にこのイエス様はですね、言われたのは平和を作る者は幸いです、というふうに言われたんですね。この平和について語る者、論議する者は幸いですとは書かれていないんですね。私はまだ原爆資料館が長崎にあるんですけれども、その原爆資料館のその資料をですね、見に行ったことはないですね。でも原爆資料館でいろんな行事がなされた時に、大きなホールの前にですね、原爆が落とされてもう荒野になってしまったような、もう本当に何もない、そのようなこの油絵を見る時にですね、本当に原爆っていうのはすごい力をこう持って、そして、この長崎の人々、また広島の人々の上に落ちたんだなということを思います。またいろんなですね、ラジオのニュースや特別番組、またインターネットのようなものを通して、この戦争がどんな戦争だったのか、本当に僕のおじいちゃんおばあちゃんがどんな中を、戦争の中をですね、特攻隊員として行ったり、また入って、そして行って戻ってくることがなかったという、そういういろんな人たちの出来事が、ご家族の その事柄が本当にこう伝えられているわけですね。で、イザヤ牧師はこんな風にこう言われていました。原爆資料館の資料をこう、それを見たときですね、確かに、この自分たちは被害者だと言っている、それは、すごく分かるんだけれども、でもこの戦争に対する悔い改めるっていう、そういうことがですね、感じられないっていうふうに言われていました。また昨日ですね、何かこのインターネットの中に、今ですね、93歳ルンルンおじいちゃんチャンネルというのがあります。で、キアラ牧師の息子さんであるヨハネ君がですね、その93歳の小山隆二先生のその YouTube ですね、 YouTube の動画をこう写真を撮ったり編集したりしてですね、もう一人の若い牧師さんと共にこのおじいちゃんチャンネル、93歳おじいちゃんチャンネルっていう YouTube の動画をですね、編集して作ってるわけですけれども、その小山礼二先生という日本のキリスト教会の頭脳と呼ばれているそのおじいちゃん先生はですね、牧師さんはですね、本当に、この日本の教会がどのその戦争中にですね、どのようにこう歩んだのかという事柄について本当にこう話しておられたんですね。それは日本のキリスト教会は政府がこう掌握するためにですね、一つの日本のキリスト教団という一つの団体に、教団にこうまとめられたということです。そして、その中でですね、本当にこう君の代を歌ったり、 礼拝の前にですね、そしてその皇居に向かって、天皇の、この住んでる皇居に向かって礼拝をしていて、で遠く離れたところからあの礼拝するとかですね、あの3つぐらいあったの、他のもう一つあったと思うんですけれども、要するにこの神様を、神様が崇められるべきお方、神様が礼拝されるべきお方であるにもかかわらず、あのネオキリスト教団のネオクリスチャンとか指導者たちはですね、この、礼拝の中にこの天皇を第一とする、そのようなことを政府によってというか軍隊によってというかですね、そして、その礼拝中にそれをちゃんと言われた通りするのかどうかというのになっているところだということですね。でもしそれに反対するならば、あのやらなければですね、もう捕まえられて逮捕されて、そして拷問される。で確かにあの全て の, あこの教会がその日本キリスト教団に加わったのではないという話を聞いたことがありますし、それに対してあの歯向かったというかですね、反対してしなかったホーリネスの牧師さんたちは何年かですね、あの逮捕されて、そして拷問を受けて、そして牢の中で殉教していった人も、あの日本の教会にはですね何年かいらっしゃったということでした。で韓国ではもっとあの強くですね、その天皇を拝むんだ、礼拝するんだ、君が代を歌うんだ、そしてなんて礼拝の前にその皇居のある東京のそっちの方角に向かって礼拝するんだっていうことを強要したわけですね。ですからあのそれに対してあのそんなことできないって言って、韓国のその教会の指導者たちはそれをしなかった。そして、この殉教していったひどい迫害拷問を受けてですね、あの礼拝しなかった人たちもいました。でも日本はこれであのいやいいんだって言ってですね、あのやったわけですけれども、それを信徒に教えてですね、いやいい、これは別に、この宗教じゃないから、この礼拝するとか君が歌うっていうのは、今で言えばですね、それはあの文化だからとかですね、あこれはもって宗教的なあれではないんだから、まあ、それをやってから、まあ、あんたたちの好きなように礼拝したらいいでしょうっていうふうにこう言われたり、または牧師がそういうことを教えて、そしてしたこれ全く偶像礼拝なんだって言うんですね。そして、戦争が終わった時、日本の教会はそのことを本当に悔い改めなかった。いいんですね、だから韓国の教会の指導者たちはそれをしないでその迫害を受け、そして殉教した人たちがこういたわけですけれども、日本は本当にこうわずかであって、そして、この悔い改めるっていうことをきちんとしようとしなかった。それゆえに日本の教会は弱く、あのすごい祝福されることはなかったんだと、その山田礼一先生は言ったんですね。でじゃあ自分はどうなのか、自分はその時代に、その戦争の時に一番クリスチャンではなかった、だからその人たちを、日本の指導者たちを、キリスト教会の指導者たちを責めることができるのかと言ったら、私はそれはできない、その時代にいて、その教会にもしいたならば、 もし自分が牧師だったら同じようなことをやっていたら、だから私はその本当にその罪を自分の罪として自分も同じものを持っている。自分はあこの何て言うんですか、いや自分はそんなの、そこにいたら私はそんなことはしなかったと思うという人がいるなら、それは嘘です。人はね、本当にそれに対してそういう事柄が起こった時に本当にするべきではないと言って迫害も恐れずにっていうことはですね、本当に人間の力ではできない。でそういうね、妥協してしまうそういう罪を自分も持っている。だから私はその指導者たちを裁くことができませんって。そしてね、私はね、悔い改めます。その人たちの犯した罪をその自分自身の罪としてですね、私もそういう罪を、そういう噂を持っています。だから私は悔い改めたいと思いますって、神様の前にですね、本当に神様許してくださいと言って悔い改めの祈りをされました。で本当に、この世界の中でですね、原爆禁止、各国の日本にもですね、原水橋とか、それからなんとかっていうその原爆に反対するっていう団体がですねあったんですね。そしたらですね、その同じ平和について、平和にこの原爆を禁止しようっていう働きをしているのにもかかわらず、相手のやり方とか相手の何かが違っていたらですね、それに対して批判したりぶつかったり反発したり、こういろんな分裂と相手を裁くという感じでこう分かれてしまったり、また相手を攻撃したり、今その原水橋というのはどんな風になったらいけなったのかあまり聞くことはないんですけれども、本当にいろんな平和運動をそれをすることがダメだという点ではなくて、私たちの内側にある罪、この本当に神様との関係、その罪が入ったゆえに私たちの内側で人を許せないという罪があって、人のやることをなすことに批判したりケチをつけたり、ああでもないこうでもないっていう、そういうものを私たちは持っているっていう罪人だっていうことなんですね。そして私たち自身がそれは神様から離れてしまった、神様が分からなくなってしまった罪人のゆえにであるということをしっかり覚えていかなければならないということですね。そして私たちは本当に平和を作るという作った人、それは誰でしょうと言ったらイエス様ですね。イエス様は本当に神として、この神がこの地上に来てくださって、私たち人類のすべての罪をその身に負ってくださって、十字架についてくださって、そして神であるにもかかわらず神は神に捨てられて黄泉にまで下、地獄のですね、そのところに行くその手前にあるその黄泉にまで下ってくださって、そして私たちの罪を許してくださって、イエス様は神との平和を私たちに与えてくださったんですね。本当にイエス様によって私たちが罪を許していただかなければ、本当に人を許すということができません。罪を許されたものであるにもかかわらず人の罪を裁くっていうのは罪人の本当に 罪人であるものの性質なわけですね。私たちも時として本当に相手のやり方、相手の何かの事柄についてですね、本当にこう、もっとこうしたらいいのに、ああしたらいいのに、なぜこうなの、ああなのって言ってしまうやつなんです。でも、本当にそのことが神様の、このイエス様の十字架の血潮によって、本当にああ、これは罪だ、私は罪を犯したっていうことを、この認めてですね、悔い改めて、そして、本当に罪が全部許されたものとして、そして、人を認め、受け入れるっていう、そういう許し、私自分自身に対して、悪をなした人に対して、本当に許すということ。自分もイエス様の十字架の上に許されたっていうことを覚えてですね、本当にこう相手を許していくという中に、本当にこの私たちが置かれている家庭や職場や学校や教会やいろんなところで平和を作るものは幸いですとイエス様に言われました。この許しなしに平和は訪れないんですね。本当に私たちはこのイエス様と共に歩む、イエス様を信じると私たちの心に平和が訪れますね。そしてそのイエス様と共に、もし罪を犯したらすぐに悔い改めてですね、そしてきれいにイエス様の血によって清められて歩み続けるという歩みを通して、本当に神様からの平和を持って歩んでいくことができるんですね。いろんな弱さ、もう自分は立派だと思ってですね、相手をこう裁いてくる、なぜどうしてこうなの、それなのにこうなんでどうなのこうなのってすごく支配的に言って、あ、自分の姿が見えないっていう、そういう出来事があったらしい。でも本当に自分もイエス様に、この罪許されたものであるということを本当に知ってですね、相手を許し、その弱さを覆ってあげるというその時ですね、本当に私たちとその置かれた場所においてそのいろんな人たちとの関係が本当に平和なその関係になっていくんだっていうことをですね、覚えていきたいと思います。この8月15日というのはいろんな出来事があった。そしてその前に本当にこの原爆が投下されて、たくさんの人たちが命を失った。この国と国とが戦っていろんな事情理由があって、そうせざるを得なかったということもあったと思うんですけれども、そういう中で本当に何が真の平和を作ることができるのかっていう、そのことをですね、今一度立ち止まって、私たちはこの終戦とか、それからこの原爆が落とされたとか、またいろんな出来事の中で、本当にイエス様が言われたのは、平和を作るものは幸いです。その人は神の子と呼ばれるからですと言われたイエス様の言葉をですね、思い起こして、本当にこう自分に、このイエス様の愛と許しがなければ、他の人との人間関係において本当に平和がないのだという覚えてですね、イエス様と共に生きるということ、イエス様に従いながら心を行いながら生きるっていうことをですね、なしていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父様、本当にあなたが私たちの平和であること、神様と本当に私たちの間にイエス様が十字架という本当にダマナを出してくださっているように、何よりも必要な、何よりも大切な神様との平和が 与えられたことを感謝いたします。どうぞ私たちがこのイエス様の本当に平和を他の一人との関係間に作っていけるように、許し愛し受け入れるということができるように助け与え導いてください。この時を感謝します。尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは、お立ちください。ハレルヤを賛美して祝祷したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青き声に願わくは主イエスキリストの名に血なかにあい、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。それではお知らせ。